私たちが買うものの多くは、実は自分で考えているのとは違う理由で買っているのであり、その多くは自尊心と関係しています。では先に進んで、このあたりはチームや集団の力についてです。ここは興味深いです。機会が無限にあるということも、機会が少ないか全く存在しない場合と同様に欲求不満の有力な原因となる。機会が無限にあることが明らかであると、必然的に現在は非難されることになる。その時の人間の態度は、私が現にしていること、あるいは無理をすればできることは、皆私があえて行わなかったものと比べたらごくつまらないものだというものである。最も失敗したものと最も成功したものとは、回収を求める大衆運動の訴えに対してこの上なく敏感なことが予想される。ハイライトしている部分だけじゃなくて全体を読みますね。ある社会で大衆運動を開始する機会が熟したかどうかを知るために最も信頼できる指標は、おそらく単調な検体の広まることであろう。これこそこれ以上のロックダウンが大きな過ちである理由の一つだと思います。もはやニュースなどを追いかけるしかすることがない人が大勢出てきてしまっていて、その人たちをロックダウンしてしまうのは問題となるのではないでしょうか。では次、検体の生ずる主要な原因は不毛で無意味な生活をしているという意識なのである。他人から区別された個人は、創造的な仕事か何か全身没頭させる職業に従事しているとき、あるいは生存競争に完全に心を奪われているときにだけ検体から解放されるのである。生きるために戦っているときは退屈なんてしません。いつまでもやっていたいと思う何かをやっているとき退屈なんてしません。一緒に関わり合うのが楽しみな人たちが目の前にいたり、やらなければならない仕事がある場合は退屈なんてしません。快楽の追求や浪費は無力な一時的緩和策である。これは何度も引退しようとした経験のある私は言わせていただきますが、間違いありません。退屈はただ楽しくて気分がいいだけでは解消されませんし、しばらくするとそれにも疲れてきてしまいます。大衆運動の活動力は、その信奉者が持っている共同行動と自己犠牲への傾向から生ずる。我々が運動の成功の原因を、運動が持つ信仰、主義、宣伝、指導、無慈悲さなどに求めるとき、我々は統一の手段と自己犠牲の覚悟を植え付けるのに用いられた方法に触れているに過ぎない。もし共同行動と自己犠牲のための才能を助長し、完成し、永続させるのが運動の主要な急務だということが認められないならば、大衆運動の本質はおそらく理解できないであろう。激しい欲求不満を持っている者には共同行動の傾向が、などなど。欲求不満を持つ人はどこを病んでいるか、それは自己が回復できないほど傷つけられたという意識である。彼らの主要欲求はその自己から逃避することである。共同行動と自己犠牲の傾向にはこの欲求が現れている。私自身、これはその通りだと思うんです。だからこそ政治における両極端な面って、まさにこればかりが見えるんですよ。抗議活動にのめり込んだり、暴力行為に走ってしまうような人たちって、その人が右派だというのであれ、左派だというのであれ、実際はそこはあまり関係なくて、結局そういうことをしている人たちは自分の人生に不満を持っていて逃げ場所を求めているんです。もちろん私の意見に同意する必要はありませんし、そうだと信じる必要もありませんし、反対しても OK です。ただ私はそう感じるんですよね。 今の自分自身や自分の状況に全然満足できていない人というのは意識的じゃなくてもそうなんじゃないかと、アメリカのコメディアンのジョー・ローガンもこんな風に言っていました。自分に子供ができた後は嫌なやつを見たら愛情が足りていない3歳児だと思うようになったと。自分のことが嫌いだとか自分の状態が嫌だというような不幸せな状態にある人にとってはこれが解決策になると考えてしまうというのもわかるのですが、決して解決策にはならないんですよね。そんな人たちに同情はします。必ずしも共感はしませんが同情はします。だって辛いのは間違いないでしょうし、そこから抜け出すのも簡単ではないでしょうから。でもこれをマーケティングの観点から見てみるとどうなるかというと、誰しもが多少なりとも自尊心に関しては問題を抱えているというのをあなたにも理解していただきたいんです。別に毎日毎日自尊心について悩みながら生きているという意味ではありませんよ。でも本当に誰もが自尊心には何らかの思いがあるはずです。だって最悪に生意気で傲慢な人って実は自尊心が低いからエゴを守ろうとしていると言われていますし、ナルシストは本当は自尊心がものすごく低いんです。もしかしたら中にはものすごく健康的な心理状態の人もいるのかもしれませんが、ほとんどの人はそうではありません。そのことを認識した上で言うと、私たちが買うものの多くは実は自分で考えているのとは違う理由で買っているのであり、その多くは自尊心と関係しています。私の場合コンピューター周りをすべてアップルで揃えている理由が、それが自尊心とつながっているのは疑いの余地はありません。アップルを持っている自分はもっと素敵だとか、もっとなんとかだとか、それが何なのかは分かりませんが、いずれにしてもそこには深い部分での好みみたいなものがあるわけです。ですからあなたが誰かに手を差し伸べようとするとき、そこに大きな変化が伴うときは、相手の自尊心を高めてあげる必要があることを認識してください。それにより相手に他の人にできることであれば自分にもできるかもしれないと思ってもらう必要があるのです。自分にも可能性はあるかもしれないと。これが自尊心を高めてあげる一つの方法です。仮にあなたが車を売っているとしたら、車のブランドが自尊心になりますよね。それってあなた自身でもないですし、ブランドそのものですらなくて、ブランドのロゴがどういう意味を持つのかが重要なんです。ですからマーケターであるあなたは、もしあなたの市場が他の場所とそういった意味で同じなのであれば、あなたの市場にも自尊心に悩んでいる人が大勢いるんだということに気づいてください。そしてそれがあなたの商品の購入という結果にどのように結びつくのかをあなたが解明していく必要があります。というのも、どのようにして自尊心におけるニーズを満たしていくのか、あるいは自尊心のニーズを先に満たしてあげて自分にも結果が出せるんだと信じられるようにしてあげてからじゃないと購入には至らないのかなどは、ビジネスごとに異なるからです。私は以前こんなエクササイズを教えていたことがあります。あなたの見込み客は今何を信じているのだろうか。あなたが売っているものが出してくれる最終的な結果は何？そして理想的な購入の瞬間はいつ？つまり見込み客が今現在いる場所から最も簡単に売れるようになる場所にはどのようにして連れてくるのだろうか。それが理想的な購入の瞬間になるわけです。そして自尊心はいつのタイミングで取り扱う必要があるのか、購入前の段階なのか、つまりこれこれを信じてもらう必要があり、それによって自分にもできるんだと信じてもらう必要があるという順番なのか、それとも購入してもらうこと自体が自尊心を高めてくれる行動になるのかなど。このように考えると、マーケティングをまた別の新しいレンズを通して見ることができます。自尊心はどの部分で扱っていくのか、大体において関わってくるテーマですからね。よろしいでしょうか。